知っとこう高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。今日は高山消防署救急課課長の谷越正明さんにお越しいただきました。谷越さん、今日はよろしくお願いします。
はい、こんにちは。高山消防署救急課長の谷越です。よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、今日は救急車の実情と限りある救急資源である救急車の適正利用についてお話をしたいと思います。
それではよろしくお願いします。
はい、今回お話をさせていただく救急車の適正利用という言葉を皆さんも耳にしたことがあるのではないでしょうか。近年全国的に救急車の要請件数が増加しており、高山市においても令和3年の救急出場件数が3864件であったのに対し、令和4年は4743件と大幅に増加しているのが現状です。
はい、
救急車は真に救急車が必要とされる方にいち早く利用していただきたいものですが、救急車は限られる医療資源です。救急車の出動件数が増加することにより救急車の現場到着時間も伸びているのが現状で、真に救急車が必要とされる方への救急隊の到着が伸びることは全国的な問題とされているところです。
はい、
そこで今回は救急車の適正利用についてのお願いや、いざという時の相談窓口についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、救急車の出場、去年は4743件ということで増えているんですね。
はい、
この中で本当に救急車が必要と感じる事案っていうのはどれくらいあるんでしょうか。
はい、本当に救急車が必要と感じる事案については具体的な数値は計上はしておりませんが、
はい、
病院に搬送した後に医師の診断で軽症と判断された方は令和4年で1490件と全体の 31% を占めていました。
はい、
この軽症というのは入院を必要としないものと定義されており、救急車の適正利用を考える上で深く関わりがある部分であると感じております。
はい、
しかし、結果的に軽症と診断されていますが、救急車を要請されたご本人やご家族は慌てた状態で119番通報されていますので、やむを得ない場合もあろうかと思っております。
そうですよね。
また軽症と思っても実は緊急性の高い病気や怪我が隠れていることもありますので注意が必要です。そのところも少しお話をさせていただこうと思っております。
はい、その救急車を要請された方は、必要と思って要請をしているわけですからね。
はい、
これはすごく難しい問題だなと思います。
はい、
よくテレビとか新聞で救急車をこうタクシー代わりに利用して救急件数が増えているなんていうお話も聞いたりしますけれども、ね。
はい、
実情はどうでしょうか。
はい、全国的に問題になっているのは救急車で行けば早く治療してもらえるという方も見えます。しかしそのようなことは決してありません。
はい、
医師は病院で症状を見て緊急性が低い場合には他の緊急性の高い方の治療を優先しますので、治療は後回しにされる可能性もあります。
はい、
また症状が軽いのに料金がかからない救急車をタクシー代わりに要請するケースや、同じ方が軽症にもかかわらず何回も救急車を呼ぶケースもあります。そのような場合でも基本救急隊は他に重い病気などが隠れている可能性もあり、病院への搬送を断ることはしませんが、
はい、
その結果本当に救急車が必要な方の元へ到着が遅れることにつながっているのも実情でございます。
なるほど。こう救急車を要請するとき、やはり判断にこう悩んでしまう方も多いと思うんですけれども、はい、こういいアドバイスがあればぜひお願いします。
はい、それでは次のような症状がある場合は緊急に救急車を呼んでください。
はい、
急に胸が締め付けられるような胸が痛い時や呼吸が苦しい、あるいは背中が痛い場合、ろれつが回らない、物が二重に見える場合や言葉が喋りにくい、よだれが出るなどの場合、急に頭が割れるほど痛いなどの症状がある場合、冷や汗が出ている場合や意識障害がある場合など、あるいは熱中症のような症状がある場合は躊躇なく救急車を呼んでください。
はい。
それから救急車を呼んだ方が良いか、あるいはどのような処置をしなければならないか相談したい場合の相談窓口をご紹介します。
はい、お願いします。
今年10月から岐阜県で開始されます救急安心センター事業シャープ7119がスタートします。
はい。
これはいつでもどこでもシャープ7119をすることにより、民間の看護師や場合によっては医師が相談に乗ってくれるダイヤルです。またこれ以外にどこの病院へ受診したらよいか、こんな時どんな応急処置をしたらよいか、発熱があるがコロナに感染したのではないかなどの相談に乗ってくれるダイヤルであります。
はい。
またその他に全国版救急受診アプリキュースケという無料アプリもあります。救急車の要請の判断の手助けになるようなアプリですので、ぜひ事前にインストールして活用してください。
はい、大変参考になりました。今日ご紹介いただいたように、救急車をすぐに呼んだ方がいい場合、例えば急に胸が締め付けられるように痛いとき、呼吸が苦しいですとか背中が痛い場合、ろれつが回らない、物が二重に見える、言葉が喋りにくい、よだれが出る、場合、急に頭が割れるほど痛いなどの症状がある場合、冷や汗が出ている場合や意識障害がある場合など、あるいはこれから増えてくると思います熱中症のような症状がある場合は、躊躇なく救急車を呼んでください。そして岐阜県の救急安心センター事業シャープ7119、今年の10月から始まるということですし、キュースケというアプリ、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい。
最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんに、一言メッセージをお願いできますか。
はい。今回は救急車の適正利用についてお話をさせていただきました。救急車の必要性について考えていただきたいのはもちろんなのですが、先ほども申しました、救急車が適正に利用されないと、本当に救急車が必要な方のところに救急車が到着することが遅れてしまうことが一番問題です。救急車を呼ぶときは非日常のことが起きている場合が多く、大変難しい問題ですが、いつもと様子が違うなどの場合には躊躇なく救急車を呼んでいただきたいと思いますが、これはどう見ても自分で病院へ行けそうな軽い症状の場合などは、自家用車で病院に向かわれることも検討してみてください。
はい。
今回は市民の方に現在の実情を知っていただくことも大切と思い、お話をさせていただきました。ぜひ皆さんも限りある救急資源である救急車の適正利用についてご理解をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。高山市の救急車がどんなふうにこう使われているとかという現状を今日は知ることができてとても良かったです。
はい。
問い合わせ番号ですけれども、救急科の直通の電話番号です。 32-9272 32-9272、こちらまでぜひお問い合わせをお願いします。今日は救急車の適正利用について、高山消防署救急課課長の谷越さんにお話をしていただきました。谷越さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。